不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。7月25日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。
ねえ皆さん、暑いですね。水分補給してますか皆さん。
いやもう本当にちょっと僕結構毎日も最近は制汗スプレーとあの制汗シートもう必需品になってまして、常日頃持ち歩いてるんですけども、もうねスースーがないとやっていけませんね。あと個人的に悩みというか気づいてしまったことが一つあって、この話すぐ終わるんですけども、社長すぐ終わりますからね、待っててくださいね。いや僕結構最近白シャツを着ることが多いんです。でちょっとお気に入りの白 T シャツがあって、藤沢駅 南口から鎌倉の方に行くとアウトドアショップのフィーリングスさんっていうところがあって、そこの白 T シャツめちゃめちゃ可愛くて、なんか7月の頭ずっと着てたら脇がちょっと黄ばんできてしまいまして、これは汗なのか、それともこの制汗剤をつけすぎててそれが原因になってるのかがちょっと正直よく分かんなくて、で毎回こうハイターでなんとか落とすんですけど、ちょっとねこの脇汗じみ、皆さん気持ち分かりますかっていう、なんかそのオープニングでどうでもいい話をしてるんですが、はい、一つ大家の悩みでした。はい、すいませんねこんな話ということで、この番組一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
社長、この悩み抱えたことありません？人生で一回は。
ちょっとごめんなさい、今明日、
はい、
辻堂ジャンボプールに行くから。
あ、はい、
うちの息子の友達のお母さんの了承が取れましたって今連絡が来てて、
はい、
でジャンボプールが何時からやるのかなって今ちょっと調べちゃってたんで、
親子の話聞いてなかった。
ごめんなさい、
ちょっと待ってちょっと待って、いやいや収録始まってます。
すいませんでした今。
ちょっとめっちゃ、
でも制汗シートですよね。制汗シート制汗スプレーの話ですよね。
からの大家の脇汗じみの悩みの話、は
い、ね、だから白 T を着てるよということですよね。
え、だから
だから白 T を着ているみたいな。
ちょっと違います。
あ、ちょっと違かった。
もうこの話大丈夫です。はい、
すいませんでした。
ジャンボプール明日行くんですか？
からちょっとそう、何時からやってるのかなみたいな調べたら9時からでした。
うわ、夏ですね。
僕のリハビリにもなるんで、ちょっとプールって
あ
こう歩くのに。
でもなんかプールでの、はい、歩行ってすごいいいらしいですね、
うん、
なんかよりなんかちょうどいい負荷がかかって、
そう、しかも膝への負担が弱くなるから、
うん、あ、そうか、そういうことですよね。
なおいいですよね、
はい、
うん、で、その汗じみ、
はい、
その汗じみも解消できるとプールであれば。
いや、まあ、
なんかつながりました
ね。いや、分かんないですよ。ちょっとした塩素がいいみたいな。
そう
関係、ね、関係あるのかな。
プールで歩いてると汗は気にならないんで。
確かに。
ですよね。だからそう。あ、しかもその前川に通ってたことがあって、
はい、
で川に一人でこう入ってって釣りやってたりしてたんですよ、
はい、
川ってすごい冷たいので。
ああそうですね。
でそうするとあなた今日川入ったから夜涼しく寝れるよみたいな感じで言われたことがあって、え、なんでだろうなと思ってたんですよ、はい、でそうすると一回人間ってなんかこう冷やすとそれが寝るときにこうまだ覚えてるみたいで、
え、
だから涼しく寝れるんですって。で確かに川入った時って夜大丈夫だったかエアコンつけないで寝てたかななんて思えたんで、だから大谷くんももしそういう汗が気になるのであれば一回朝水を浴びるとかシャワーでちょっとやってみてもらいたいですよね。
シミができにくくなるとか、
汗が出なくなればシミができにくくなるんですね。
確かに、
うん、
それ関係あるのかな。
今思い出した、なんか必死でつなげなきゃと思ってたら今思いました
ちょっと話聞いてなかったからって後から巻き返そうと頑張ってらっしゃいます、もしかして。
でも本当の話言ってましたよ、川の。
確かに女
子が、はい、
いろいろやってみようかな、うん、もしかしたら悩み解決につながるかもわかんないですけど、
ね。まあ、でもあれは一生懸命やってる証だから僕は結構あれ素敵だなと思って見てますよ、いろんな人の。
やっぱね30代になると清潔感が大事になってきますから、見た目は大事ということで、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますはい、大谷と藤沢でGO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高安と藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様にぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などをどしどしポストしてください。お願いします。藤沢で GO！ はい、ちょっと7月最終週になってるんですけど、改めてちょっとアナウンスをさせていただきたいんです。ちょっと今X のポストの話も、
はい、
したんですけども、はい、ちょっとごめんなさい、今年度始まってしばらく経っちゃってはいるんですけど、
う
ん、ステッカーの
そうです
ね、プレゼントの件ちょこちょこ、はいはいはい、メッセージというか
ご質問をいただいた
り、ね、はい、いただいていて、はい、ちょっとそれをお答えするの遅くなってしまってちょっと申し訳なかったんですが、
はい、
改めてアナウンスをしたいと思っていて、前年度今年の3月までの放送分に関してちょっとまだ届いてないっていうご指摘も数名の方いらっしゃるので、そのご対応は今しているところでございます。遅くなってすみません。
はい、
はい、そこ少々お待ちいただきたいのと、ちょっとごめんなさい、今年度からって言ってもう3ヶ月経っちゃってるんですけどもちろんメッセージをいただいてたくさん、ね、読ませていただいてすごくありがたい中で、はい、ちょっと今年度はちょっとプラスアルファでお願い事を増やしたいなと思ってまして、
うん、はい
はい、去年、メッセージを送ってくださった中で、紹介した方にプレゼントっていう条件がありましたが、メッセージを送ってきてくださって、うん、で番組内で紹介しました、
うん、
プラスアルファで X で藤沢 GO とハッシュタグでポストしてくださるっていうこともちょっと追加させてください。
あ、なるほど。じゃあ前期まではメッセージを送って読まれただけで OK だったんだけど、
はい、前期っていうのは去年です
ね。前期って去年までですね、
はい
はい、でじゃあ今回から3ヶ月経っちゃってますけど、はい、今度2つ責務があって、はい、まあ、1つ目はメッセージをいただく、
はい、
プラス2つ目は X での投稿、
そういうことですね、
はいはい、
別になんか X でまたつぶやかせるのかみたいな、なんかそういう僕が意地悪をしようとかそういうわけじゃないんですけど、うん、ぜひね X の方も盛り上げたいなっていうちょっと気持ちもあったりして、ちょっとお手伝いしていただけたら嬉しいなっていう気持ちがあったりとか
も、はい、もうね、本当にこう X でのポストも メッセージもそうですけど、やっぱ励みになりますし、番組の運営のこう手助けにもなってますもんね、大きな。
はい、はい、
でやっぱね、ラジオ局のレディオ湘南さんもね、あの大谷と藤沢で GO という番組はこれだけポストがあるのか、
そうです、
これだけメッセージがあるのか、
そうです
っていうので、大谷くんの評価が変わってきて、大谷くんへの藤沢のスターへの道が一歩近づいてくるってことですよね。
そうですよ、はい、よろしくお願いいたします。
あの今までいただいている方には本当ありがとうございますという気持ちと、
は
い、また引き続きよろしくお願いします。そしてまだ入れてない方に関しては、
そうですね、ご滅の方、
そうちょっと恥ずかしがらずって言ったらあれなんですけど、
はい、
必ず私たち目を通していますし、
はい、
ね、元気玉のように一つのポストメッセージっていうのは全てエネルギーになってますので、
そうですね、
ちょっとね指を動かしてもらってポチッとやっていただけたら嬉しいです。
はい、なのでぜひぜひ皆さんどしどしメッセージ、そしてハッシュタグ藤沢GOでポストよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではでは最終週ですね、7月のトークテーマいきたいと思います。
はい、
ドラマ海洋戦士シーセーバーへの質問、うんうん、はい、ちょっといただいております。
どんなですか。
はい、はい、ラジオネームマットトラッシャー推しさん、
おマットさん、
シーセーバーじゃなかった、
マット推しさん、
でこれはね理由がありますね、ちゃんとね、はい、マットとラッシャー推しっていうのは、シンプルですね、撮影にあたり苦労した点は何ですか、また純一郎以外でやりたい役があったら教えてくださいと、
うん、
はい、
うん、まあ、なんかあったんですか、苦労した点みたいな。
いやでもまあ僕でも、
はい、
ドラマ撮影って、うん、こんなに集中的にやるっていうのは実は初めてだったんですよ、
うんうんうん、
なんか単発でポイントポイントで出演っていうのは今までまあそんな多くはないですけど、
はい、
あったんですが、うんうんうん、そう、まあ今回
主役ですもんね、
主役っていうところで、うん、そこはなんか一つ僕の新たな挑戦だったんですけど、うん、そうですね、やっぱね、
ありました、
なんか
思い返すと、
うん、社長は見てくださったから分かりますね、
はい、
第1話、
はい
はい、僕がっていうか純一郎が初めてシーセーバーに変身するシーン、はいはい
はい、意思を持ってね、
はい
はい、
あそこめっちゃ砂まみれになってるんですよそう、
なるほどね、
撮影時はもう10月に入ってたんで、
はいはい
は
い、
もう暑くはなかったんです。
そうですよね、ちょうどいいぐらいですよね、
ちょうどいい季節で、
うんうんうん、
ただやっぱり海沿いって長時間いるとベタつきもしてきます、
うんうんうん、
で結構晴れた日だったので、
はい、
まあ若干汗ばんだりもしてってなった時の、うん、あの変身前の砂まみれシーンは、
うんうん、
まあちゃんと、うん、顔にぺったりと砂もつけますし、何が大変だったかって、そうそう、耳の穴に砂が、
なるほど、ね、
砂が入っちゃう、それ仕方ないんですよ、穴だから、
うんうんうんうん、
ただ1週間ぐらいずっと耳の中に砂が入った状態でした、
うん、そうなるんですね、口とか鼻にも入ってくるでしょうし ね、
そうです、ね、でも僕はでもなんかああいうシーンだから、
うん、
あの顔が大事とかそんな全然思うあの俳優じゃないので、
うん、
なんだったらあの地面に顔つけてました。
あ、そうでしたっけ。え、じゃあついてました。
ついてましたよ、
最初の変身するときに。
変身するとき、これオープニングの時もすら映ってますけど。
ああ、顔ついてたんだ。あ、でもそのいいですね、なんか芸人さんノリというか。
いやいや、芸人さんノリじゃないですよ演出ですから、ちゃんとそこで顔が綺麗だったらおかしいじゃないですか。
確かに ね、まあ、砂のとこで大変ですよね、何やるにもね。
まあ別に苦労したっていうか、別にそれは当たり前でやってたんで、あの強いて言えばって感じですけど。
なるほどね。
さあ、あとね、マットドラッシャー推しさんね、純一郎以外でやりたい役があったらっていうこともありましたけど、
どんな、誰が やりたいですか。
純一郎以外でやりたい役、
うん、
僕やっぱね、海底帝国ザブーンの一味。
じゃあファンガーグ、
ファンガーグ、アクマリン、あのあたりの新キャラとして登場したい、
はい、真逆じゃないですかもう
やっぱ僕はやっぱ心がやっぱダークなところがあるからもちろんね、純一郎シーセーバーを演じて、
はい、
海に対する 気持ちだったりとか、はい、その辺はもともと活動もさせていただいてましたから、はい、海桜さんで、はい、もちろんありますけど、うんうん、やっぱどこかやっぱその逆を行きたい気持ちはあるので。
なるほどね、浜の弱な感じのね、ちょっとこうあるんですね、心がどっちかっていうと。
なんかそっちのやっぱね悪い方がちょっと目立つ、これね。だからマット・トラッシャーさん推しは、うん、マット・トラッシャーも、はい、いい役だったんですよ。最初は悪者扱いされてたマット・トラッシャーが、うん、実はこう正義の心があるって言って、うんうんうん、この悪 と、うん、正義の中間ぐらいな感じの立ち位置がやっぱこう押されるポイントだったんですよ。
あ、ね、
だから、まあ、でも僕は悪者に振り切りたいと思っております。
は
い、なのでなんか
そんな心があったんだ。
聞いてくださってる演出家の方、ぜひオファーをお待ちしておりますよろしくお願いします
面白、はい、
そうでした。ぜひぜひ海桜の、ホームページの方ですね、通販のホームページの方で、はい、まだ海洋戦士シーセーバーの DVD 販売しておりますので、はい、皆さんぜひチェックしていただけたら嬉しいです。素敵なドラマになっておりますので。
DVD はいくらですでしたっけ。
送料とか除いて、うん、1500円ですかね。
あれはね本当お買い得ですよね。
はい、
うん、安い。
ちょっとチェックよろしくお願いします。はい、さあ社長、あのコーナーよろしくお願いします。
本当に愛してる大家への挑戦状。はい、今週はですね、ゴーメイツの方からいただいたものです。
はい、
あずきまめさんからいただいたやつですね。
はい、ありがとうございます。
は
い、
あずさんありがとうございます。こんにちは、大家くんへ夏らしい挑戦状を叩きつけてやります。
怖い、
問題、
怖いよ。
マイアミビーチショー夏の花火の日程が発表されましたよね。
はい、
はい、そこで、今回、まあ、親子はもう藤沢の顔ということで言っているので、日程なんてお茶の子さいさいかもしれないですけど、5回開催されるんですが、
はい、
日程の方をズバリ答えてください。
全部
全部5回。
え、びっくりした。
5回。
なんだその
全部、
なんだその意地悪なちょっと、ごめんなさい。でも答えられる時もあります。
あ、だからね、あの5回のうち3つぐらい言ったらいいかな、正解としましょうか。
じゃあまず1つ目、
はい、
7月1日。
それ入ってないけどやってましたよね。ではない。あ、そうか、じゃあそれダメだ。
違うんかい。
7月1日は
違うんかい。じゃあごめんなさい、
それ、ね、海開きのなんか記念だったんじゃないですかね。
うん、あ、はい、じゃあそしたら、ごめんなさい、はい、7月25日
金曜日、正解です。一つ正解。
あと、8月6日、うん、
めっちゃ適当に言ってる6日がすごい自信なかった。はい、ブーです、
はい、ごめんなさい、もう当てずっぽになっちゃうんでもう分かりません。7月25日しか分かりません。
まあ1個ですよね。ということで、
意地悪ですね、あずきまめさん。
ちょっと実はですね、あずきまめさんは今回2種類の難易度を用意してくれてたんですけど、はい、社長のさじ加減に お任せしますということで。
でどっちを選んだんですか。
難易度こう、難易度低は何回開催されるでしょうかだったんです。
ああ、そういうことですね。
はい、
それは全5回。
全5回。
そっか、すごい両極端。
まあね、でもちょっとこれは藤沢の顔であることであればね、もうペラペラ言える、スラスラか、スラスラ言えることですよね。
ごめんなさい、無理でした。は
い、ということで、
全日程だとちなみに、
はい、7月25日金曜日、まさに今日、今夜ですね。はいはい、で次が31日の木曜日、
はい、
そして3回目が8月9日土曜日、
はい、
4回目が8月19日火曜日、
はい、
最後、5回目が9月6日の土曜日で、毎回7時40分から7時45分までの5分間ですね、
はい、
となっております。
まあでもこれからね始まりますから、うん、皆さんちょっと7月25日からの9月頭まで開催されますから、
ね、夏を感じる風物詩ですもんね、うん、花火は。
皆さんぜひぜひぜひ8月、はい、夏休み藤沢江の島に遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いします。社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、このような、ゴーメイツの皆さんからの 大家の挑戦状ありました。ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshounan.co.jp go@radioshounan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
さあ、リクエスト曲、7月のリクエスト曲いきますね。何ですか？ラジオネームが、チャトラニャンコさん。
チャトラさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。親くんこんにちは。なかなかリアタイで聞けないのですが、7月ちょっとリアタイで聞けるかもですと。 お忙しい中ありがとうございます。さあ、曲のリクエストはシーセーバーのエンディングの曲、う
ん、おお、
いいですよね。
いいとこつきましたね。
テミアンさんのほのぼのとした感じが良きです。これからも親くん頑張れと、うん、ちょっと聞いていただきましょうか。それではテミアンさんでパイレーツ海桜。大家と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマを社長お願いします。
はい、賃貸契約の保証人と緊急連絡先の違い。
はい、なるほど。どちらも明記する重要項目ですが、うん、まあ、明確な違いがあるということでお話をしてくださいますね。
はい、
かしこまりました。で、カズさんお願いします。
ファイト。
あ、すごいびっくりした。
はい、ですね、賃貸契約にはまず申し込みといって、私はこういうものですという申し込み書を書いて、で、はい、収入とか勤務内容とかそういうものを大家さんに明示するんですけど、
はい、
でそこで、いわゆる本人じゃない何かあった時の、保証人っていう欄が、
はい、
そうですね、7年前か10年前ぐらいまでは結構賃貸っていうと本人プラス保証人つけるみたいな流れだったんですけど、うん、
はい、
で昨今はもう保証人さんじゃなくて本人プラス保証会社に入って、
うん、
で保証会社に入るには緊急連絡先をどなたか設定してくださいっていう時代になってるんですね。
そうなんですね。
以前は本人プラス保証人、
うん、保証人、そのイメージが初めて一人暮らしした時はそうでした。
あ、そうですよね、うん、だから多分10年ぐらい近く前ですよね、はい、多分おそらく、うん、はい、でも直近は本人プラス保証会社にするから、保証会社に登録する緊急連絡先を見つけてください、はい、っていう流れになってるんですよ、
はい、
でその保証人と緊急連絡先の違いって何か分かります？もうパッとイメージで。
うわー、だ僕は、うん、まあ、父親、うん、の名前、ね、そう、はいはい、なってたんで、なんかどちらも一緒になっちゃうんですけど、
はい、
何が
駅務、要は保証人と緊急連絡先の仕事というか駅務は何だ。
待って、それ結構なんか答え方難しいな、うん、なんかまあその はい、借り主がなんか問題があった時の責任者みたいなイメージありますけど、
あ、そうそう、正解正解、それです、
はい、
そう、で保証人っていうのは何か借り主が起こした時に借り主が全部弁済とか何か責任を全うするんだけど、それでも足りなかったとか、はい、借り主が逃げちゃったとか、うん、そういった場合あなたが保証してねっていうのが保証人なんですね、
はい、
だいわゆる家賃滞納とか、
あ、はい、
夜逃げしちゃったとかそういった時ですよね、うん、あとはその中で事件事故自殺しちゃってその損害賠償とか、
はい、
まあ、そういったものがやっぱ保証人になってると舞い降りてくる、
はい、
でもう一方の緊急連絡先っていうのは何かっていうと、ただ単に事件とかなんか滞納がしちゃって本人が連絡取れないとかそういった場合に、借主の丸々さんのこと連絡取れないんですけど何か知ってますかっていう連絡が行くだけなんですよ、
はい、
だから何にも責任がないのが緊急連絡先なんです
ね。あ、そういうことなんですね、
はい、でやっぱ皆さん結構その今回外国籍の方が申し込むとかになると、
はい、
でその保証人 なる方ってあんまいないので、まあ、緊急連絡先誰か準備してくださいってなるんですけど、うん、結構皆さん構えちゃうんですよ。なんか私責任負うかもしれないからちょっとなりたくないみたいな。
あー、なるほど。
でも緊急連絡先って保証人じゃないんで全然役務を負う責任はないので、
はい、
あの安心してもしそういう機会があったらなってくださいと。
なるほど。
5秒ぐらいオーバーでちょっとそれが伝えたかったんですよ。
なるほどですね、はい、ちょっとした違いがそこあるんですね。
はい、
なるほど。
でやっぱ保証人さんってね、あの親族の方が原則になってくるので、
はい、
日本に親族の方ってやっぱいる方ってなかなか少ないじゃないですか、外国籍の方と、はい、
うん、
だからそういったところで、保証会社っていうのに入るんですけど、保証会社入ったら何が必要なのというと緊急連絡先が必要になってきます。
うんうん、そういうことですね。
だから職場の同僚がとかやったらちょっと協力してあげてもいいかなとは思います。何にも責任は負わないんで緊急連絡先は、はい、ただ連絡が来るだけ。
うんうんうん、そういうことですね。
はい、
はい、
そんな話でした。
3分でいろいろとお話伺いました。社長ありがとうございました。はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、8月になりますが、
はい、
まあ、あのお休みもありつつ、うん、社長は本格的に仕事復帰になりますね。
はい、ちょっとおかげさまでご迷惑をおかけした方もたくさんいらっしゃったんですけども、
とにもかくにも本当に元気になってよくて、
ありがとうございます。
体自身が、
はい、
でまた暑さも続くんで、あのご無理だけせず、
はい、
はい、
ありがとうございます。
仕事頑張ってください。
頑張ります。
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、ゴーメンツの皆さんもありがとうございます。8月もよろしくお願いします。はい、大谷と藤沢でGO!お相手は私大谷高康と
斉藤剛でした。焼きそば、たこ焼き、お好み焼きは今夜のマイアミビーチショーにとっておくランチタイムを。
あ、食べたい。